今日与えられた聖書の言葉は、旧約聖書の預言者エレミアと、新約聖書の使徒パウロのガラテヤの信徒への手紙であります。この二つの旧約と新約の言葉、その中にある事情は全く異なったものだと言ってよいでしょう。しかし、一番奥底の根っこのところにある部分は、国や時代を超えて共通していると言えます。一体何が共通していることなのか、しっかりと見極めていきたいと思うのです。旧約の預言者エレミアは、イスラエルの南王国の王や民が神に背いていったがために、ついに神の裁きとしてバビロニア帝国に滅ぼされることになっていく。そのことを知らされながら、それを告げながら、今こそ悔い改めなくちゃいけないんだと予言していきます。しかし当時、偽預言者が多くおりまして、皆神の託せんだ、神のお告げだと言っては耳に聞こえの良いことしか言いませんでした。神の言葉だ、神のお告げだと神を引っ張り出しながら、結局言っていることは自分たちの欲望通りに生きている今の生き方で大丈夫だということでした。いわゆる神のお墨付きをお手軽に与えてやっていたのであります。新約聖書の使徒パウロは、現在のトルコの東の方、ガラテヤ地方と言われる地域に、第1回目の伝道旅行で その地域を巡りました。そしてそこに、パウロの語る福音を信じて、改心する人たちが現れ、教会がいくつか誕生したのです。パウロが語った福音とは、私たちは自分の行いや努力によって救いを獲得することはできず、ただただイエス・キリストの十字架の許しを信ずる信仰によってのみ救われるのだということでありました。どんなに修行を積んでも、どんなに善行を山のようになしても、どんなに宗教的な知識を身につけても、そのような自分の努力や自分の手の技では救われないということは、裏を返して言えば、ただただキリストの十字架と復活を信ずる信仰のみによって、救われるのだということであったわけです。ところが、この福音は、いわばキリスト教を生み出した母体となるユダヤ教、ユダヤ人にとってみれば、つまずきのように思えたのであります。それは、神から賜った律法を、パウロの言っていることはまるで無に帰することになると思えたからです。有名なモーセの十戒がいわば律法の代表でありますが、その他にも数々の決まり事、掟がありました。パウロはもちろんその律法を無に帰するつもりなどはありません。かえって律法というものの持っている本来の意味を伝えようとします。律法という旧約に書かれてある掟は、それを守ることによって救われようとするために与えられたのではないのだ。そうではなくて、先んじて与えられた祝福や恵みに対して、 人間がそれにどう答えていったらよいのか、どう応答していったらよいのか、それを教えているのが律法なんだ。そのことをパウロは教えていきます。ところがこの本来の意味を失って、もしもこれを守れば救われる、まるで階段を上り詰めていくように律法を守ることによって救いの境地に上り詰めて入ることができるかのように思ってしまうならば、今日のガラテヤ書にも言われていますように、その律法を一つ残らず完璧に守っていかなければ、その高みにまで登ることはできなくなるのです。先ほどご一緒に読みした講読文の7番にも出てまいりましたけれども、それをきちっと全部守れる義であると言えるような人は一人もいない。だからやはりキリストに寄りすがるよりしかないのだ。ユダヤ人もユダヤ人でない異邦人も全く区別なく、ただキリストが十字架で果たしてくださった罪の許しを信じて、復活された主イエスと同じ永遠の命を与えられる救いを信ずるだけだ。そういう福音をガラテヤの人たちも最初は皆信じて信仰の道を歩み始めたはずでありました。ところがどこからどういうふうにかは分かりませんが、このガラテヤの教会に惑わす者らが入り込んでしまったのです。彼らはキリストの救いということを言いながらも、しかしやはり旧約の掟の中でも最も重要だとされる割礼を受けなければならないと主張するわけであります。割礼とは旧約の律法に定められている、いわば神の民に加わる儀式でもありまして、男性性器の包皮を切り取るという大変な苦痛を伴う儀式でありました。決して簡単なことではありません。この極めて高いハードルを課していく、そういう惑わす人々の言葉はまさに実は誘惑であったのです。難しいことを要求していく、あるいは条件としてつけていくことが誘惑になるというのは逆じゃないかと思うかもしれません。普通世の中の人は優しいことでこう誘い込んでいく方がいいんじゃないかって一般には思うでしょう。その方がたやすく入ってこれる。違うんです。割礼を受けるというのはやはり大変な高いハードルだと言えるでしょう。あえてそれをぶつけていくことによって、それを守ることがやはり大事なんだ、ぶつける、その高いハードルを投げかけることが実は誘惑になっていく。低いハードルの方が誘惑になるかと思いきや違うのです。ここはぜひ私たちは注意して見ていきたいところなのです。大変逆説的ですけれども、先ほど今言ったように福音とはただキリストを信ずればよいのだというよりも、割礼をやっぱり受けなければいけないと言われたときに、それが簡単ではなく大きな苦痛を伴うものである分、それだけのもの、それだけの犠牲や努力や功績を自分も負うことができる、そういう自負を呼び起こしていき、それが大きな落とし穴に落ち込ませる誘惑になっていくのです。自分も自分なりに頑張っているんだと自分で自分を納得させる、自己肯定するための材料になるのです。ハードルの低いものは ちょっとやればできるということは、自分を、私は頑張ってるんだ、私は私としてこうなんだとこう自覚したり自分に言い聞かせたりする上ではあまり重くならないわけです。意味をなさない。高いハードルをクリアし、大変なことをこう一生懸命やってくる、そういう中で、ああ自分なりにこれだけやってきたじゃないかという自分自身に対するその自己肯定の材料にそれはなっていくわけです。しかも重要な重いものになっていくわけです。旧約のエレミアが対決した偽預言者たちも、パオロが対決したこの偽教師たちも共通しているのは、麻薬のようなこの偽りの満足を、自分はこれだけ頑張ってるんだ、自分というのはそれなりによくやってる、そういう形で自己肯定するためのその自己満足をさりげなく与えていく人たちであったということです。自分が思うように自己肯定するために、それが自己実現だと思い込んでいるんですけれども、その後ろ盾となる神の言葉を都合よく提供してくれるのが偽預言者であり偽教師たちなのです。この両者の共通している特徴は、そこに悔い改めということがないのです。神の言葉のいいとこ取り、つまみ食いをして、神の言葉の前に真にひれ伏し悔い改めるということがそこには起こってこない。偽預言者たちにしても偽教師たちにしても、彼らがそそのかすその道は、実は自分で描き上げた救いのシナリオとでも言うべきものがあるのです。もちろん最初はそれはキリストのあの十字架のおかげでっていうのがつけられているでしょう。しかしそのシナリオの一番底のところにあるのは、自分はこれでいいんだ、自分だってそれなりに頑張ってるんだ、それを認めたっていいじゃないかという思いであります。それが全部にはならないのです。ほんの少しでいいから、自分のやっていることを良いものとして、意味あるものとして、有効なものとして救いの中に組み入れていこうとするものであります。そのほんの少しで始まったものがどんどんと大きくなっていくわけです。自分の存在を認めてほしいという願望が、自分のやってることによって、ほらこれだけのことをしてるじゃないか、これだけのものがあるじゃないかということによって認めてもらおうというふうにこうすり替わっていくわけです。俺はこれだけやった、そう自分で自分を納得させ満足させようとすることが、最後には今日のガラテヤ書でパウロが言うように、キリストとは縁もゆかりもないものとなっていくのです。キリストから遠く離れていく、その自分で描き上げる救いのシナリオには、最後にはもうキリストもいらないものとなっていく。おそらく最初にパウロから福音を聞いて信じた人たちが、この誘惑に引きずられて福音から逸脱してしまったのも、その最初はそんな大げさなことをするつもりではなかったでありましょう。いや、ちょっとは認められる部分があったっていいんじゃないか。しかしそれはちょっとでは済まず、致命的な過ちとなってしまうものでありました。パンダネに例えられていますが、そのわずかな、自分だってこれだけのことをやったんだというこの救いの、自分の技を救いの中にカウントしようとすると、 練り粉全体を膨らませるパン種のように、結局全部自分の技でやりくりしようとすることになっていくわけです。パウロが教えた十字架の福音は、悔い改めて自分の手の技が何らかの意味をなすという考えを放棄して、100% ただキリストの十字架と復活により頼むしかないというものであったはずでありました。福音に最初に触れたときに、自分の中にある八方塞がりな現実に気づかされ、そしてどんなに良いことをしようとしても常にまるで影のように悪がつきまとい、どんなに知識を得ても傲慢であり続ける自分を知って打ち砕かれたはずでありました。ちょっとは良いことだってできる、俺だってそれなりにできると思っていたうぬぼれと傲慢が完膚なきまでに打ち砕かれていく経験、それは自分を全否定されて絶望させていくようなものでは実はなくって、そのようなものを、あれができるからこれができるからお前を認めよう、お前を救おうというのではなくて、お前そのものが大切なんだ、大事なんだ、かけがえのない存在なんだ、だからお前がどんなにダメであろうが最悪であろうが何であろうが、それでもお前をあの十字架で救おうというのが福音であったはずであります。そこにこそ光を見出す場があったはずです。そこからの光に従って彼らはよく走ってきた。それなのに惑わされてしまった。割礼を受けるという苦労をする分、痛みが伴う分、かえってそれが意味を持つものになったのではないか。それを救いの中にカウントしようとしていってしまう。一度は福音を聞いて分かっていたはずなのに、どうして迷い出てしまったのか。おそらくパウロも愕然としたことでありましょう。しかし、それほどに誘惑は大きかったということなのです。それほどに自分の存在が認められているということを実感するのに、手っ取り早いものはないのです。神の言葉、十字架の言葉などまどろっこしくていけない。ただ主の十字架を信ずる信仰によってのみ救われるというのは、よほど簡単に見えますけれども。しかしそこには自己満足できる手応えのある材料をすぐに手にすることができるかといえばできないわけです。そんな中、委ねましょう。委ねるのが大事ですって言われて、ああ、そうだ。でも言うは易し、行うは難しであります。この誘惑によって、キリストと縁もゆかりもないものとせられ、元も子もなくなっていってしまう。一番大切なものをすべて失っていってしまう。このようなガラテヤの信徒たちに対して、パウロは、なおあなた方を信頼しているというのです。それは、主をよりどころとしているからだと言います。ガラテヤの人たちの首根っこを捕まえて、無理やり立ち返らせようとしているのではないんです。あるいは、このまま行ったらお前たちは滅びるぞと、脅しをかけるのでもありません。主をよりどころとしている。それはキリストに立ち返るのは、自力でできるのではなくて、ただキリストの憐れみによって、キリストの方からアプローチされて、そのチャンスが与えられて、やっとこその道が開かれていくのだと知っているからです。事実、パウルは、 自分で自力で自分の過ちに気づいて悔い改めて改心したわけではなかったわけです。意気揚々とキリスト者たちを弾圧しようとしてダマスコという町に向かっていたわけです。自分に挫折したり自信を失ったり絶望して、そしてキリストに自ら立ち返っていったのではなかった。パウロは改心する直前まで自信満々だった。自分はやれると思っていた。そんなパウロが悔い改めてキリストに立ち返ったのは、キリストの側からの一方的な圧倒的なアプローチがあったからに他ならない。つまり何を言いたいかといえば、悔い改めということも、私たちは自分の力や思いで悔い改めることができないってことです。情けないほどにできません。パウロはそのことに気づかされる間もなく、キリストに呼びかけられて改心していきました。でもきっと彼は後になってもっともっとそれをよく知ってたと思います。私たちはやはり何度も気づかされるのです。ああ自力では悔い改めることさえできないんだって。自分で悔い改めることができないのに、どうして人にあんた悔い改めなさいって言って言えるんでしょうか。言えばその人悔い改めてくれるって期待できるんでしょうか。神に立ち返りましょうって言われたって、それさえも自分の力や思いでできないんだ、そう気づかされていくときに、もうどうしようもないではないか、お手上げになっていくわけです。がまさにそこからが信仰の勝負どころではないでしょうか。まさにお手上げなんです。お手上げだからこそもう恥も外聞もなく、どんなに情けなくともただただ主に泣きつくしかない、憐れみにすがりつくしかない、声を上げて叫ぶしかない、主を憐れんでください、助けてください、お願いです。自分で悔い改めることさえできません。本当に助けてってもうそれしか叫べなくなっていく。それを叫んでいくところにその信仰の道が扉が開かれていくと思うのです。先週私たちは川田先生をお迎えして特別伝道礼拝を守り、午後には懇談の時を持ちました。特に午後の懇談の中で川田先生が教えてくださった大切なテーマとして、対話ということがありました。きちんと対話をしていくことの大切さを教えられます。私たちが自分のことを棚に上げて主を呼んでも主は答えてくださる。そしてそこに対話が始まっていく。泣こうが叫ぼうが助けてくれって呼ぶのも誠に都合のいい話です。自分で散々ひどいことをし、自分の思いに駆られて好きなことを散々やっときながら、お手上げ状態になって助けを求めるなんて誠に都合のいい話です。 しかし主はそれでも答えてくださる。あなたは何をしてほしい？ある盲人は、先生、見えるようになりたいのですと答えています。私たちも、ああ悔い改めなくっちゃ、自分は悔い改めなくてはいけないんだ、頭でいくら分かってても本当に神様の方に向き直って悔い改めることがちっともできない自分を抱え持って、もう本当にお手上げな状態になってしまっていく中で、最後の最後で叫び声を上げていく中で、主がそう問いかけてくださるときに、私たちは何と答えることができるでしょうか。主よ、助けてください。悔い改めることさえろくにできません。そしてあの盲人のように、私も見えるようになりたいのです。きっとそういうことができるでしょう。対話はそこで途切れません。その後も主がまた次の言葉を与えてくださいます。パウロがこの大事な真理から迷い出てしまった愚かなガラテヤの信徒たちを怒りに駆られて責め立て、お前たちはこのまま行ったら滅びるんだぞと脅しをかけて、元の道に戻そうとするのではなかった。パウロは、私は主をよりどころとしている。だから君たちを信頼するんだ、というのです。主が必ず答えてくれて、君たちを立ち返らせてくれるだろう。パウロの信仰がここに現れていると思うのです。ガラテヤの人たちは、このパウロの祈りと取りなしの中に、悔い改めて立ち返っていったのでありましょうか。きっとそうであっただろうと思いますし、そう願うわけですが、実際の消息は残念ながらよくは分かりません。改めてここで私たちは自らを振り返ってみるならば、私もあの人この人の本当にパウロのような主をよりどころとしている信仰とその祈りと取りなしによって今日を得ているとつくづくと思わされるのです。自分で祈ることもできず、もちろん聖書を開けて読むことなんかもできず、主に助けを求めて叫び求めることもできなくなる、いわばドツボにはまってしまうような中で、どうしてここまでこうやって歩んでくることができたのだろうかと思い返すならば、ガラテヤの人たちにとってのパウロという存在があったように、私にも、そして皆さんにも、この自分のために呼びかけ、祈り、取りなしてくれる人がいたのではなかったでしょうか。そしてその人の信仰は、やはり主をよりどころとしている信仰であります。ただただ主の憐れみにすがり、求めていくときに、求めよ、さらば与えられんとの主の言葉の通り、そこには自力ではどうにもなし得なかった悔い改めも与えられ、自分のために納得のいく材料集めをするような誤った道から立ち返り、丸ごと私たちを宝として愛し許し、生かす主の道を歩むように導かれてきているわけです。私たち自身がそうやってここに至っていることを 深く覚えながら、もしも私たちの傍らに、近くに、ガラテヤの信徒のあの人この人たちのように大切な人たちを見出したならば、やはり私たちも同じように主により頼んで、あの人この人のために祈り、勇気を持って呼びかけていきたいのであります。それって割礼受けることと一緒じゃない。きっと違うよ。我々はそれなくったって、それがなくたって十分に愛され許されてるじゃないか。きっといろんな言い方ができると思いますけれども、私たちも自分自身の歩みが、きっとパウロもそうなんです。自分の歩みを、その歴史を深く噛みしめながら、ガラテヤの人に語りかけ、呼びかけていった。私たちも自分の歩みを振り返りながら、ああ、本当にそうだ。心からそれに感謝しながら、きっと呼びかけていく時が与えられるのだと思います。その時をしっかりと見極めるものでありたいと願うのです。